今日はルカの福音書の2章1節から14節のところであります。ここにはイエス・キリストの誕生の次第のことが出ています。1節を見ると、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出たとあるわけですが、この当時はローマ帝国がユダヤの国を支配し、そしてまた最大の権力は何であったかというとローマ皇帝であったわけです。そしてローマ皇帝は、おそらく税金の取り立てのために住民登録をせよということを、このローマ帝国中全世界に勅令を出した。そしてこれは皆従わなければならなかったということであるわけです。ですからこのユダヤの町ベツレヘムにおいても、そういうこの住民登録のために3節見ると自分の町に帰っていくということで、もう人々はごった返すというような状況であっただろうと思われるわけです。そしてヨセフは4節を見るならば、ダビデの家に属している王の血筋であった。そのことのために彼はこのベツレヘム、ダビデの町に行かなかったわけです。しかし彼らは残念ながら普通に宿屋に泊まることはできなかった。マリアは身重であり、もう出産間近という状況で、誰もそういう人を相手にするということはしたくはなかったわけです。7節を見ると、宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるとあるわけなんですけれども、その居場所がない、そこにおらせられない、それは今日においても起こりうるようなことではないだろうかと思います。確かに時代は移り変わり、また豊かに便利になってきてるわけですけれども、しかし人間の心は2000年前も今もさほど変わっていないという状況ではないだろうかと思います。いや、ますますある意味ではもう世知辛くなり、自分のことしか考えないという人たちが多くなっているように思われるわけです。ですから状況は今も昔も変わることはありません。そしてまたここに羊の番をしているこの羊飼いたちのことが出ているわけですけれども、彼らは最下層の人たちであったわけです。しかしその彼らのところに9節を見ると、すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れたとあります。主の栄光が照らすというような、もう驚くべき出来事が起こったわけですけれども、彼らは御使いから恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせますという言葉を聞いたわけです。主の栄光はこの大きな喜びとなる。それは11節に、あなた方のために救い主がお生まれになりましたということであるわけです。主の栄光の中にやがては私たちは入れられるということになるわけなんですけれども、しかし私たちにとって救いであることがある人たちにとっては恐れとなるかもしれない。神様の前に立たなければならない。しかし私たちにはそれは大きな喜びである。救い主がお生まれになった。救い主、じゃあ何から私たちを救ってくださるのか。それは罪からの救いということであるわけなんです。イエス・キリストの誕生の目的は私たちの罪を許す、十字架にかかって命を捨てるというのがこのキリストの誕生の目的であった。ですからもう言うなれば、社会の底辺最下層にいる人たちに主の栄光が現れる。彼らは恐れた。多分その恐れというのはもう畏敬の念というような恐れだったんではないだろうか。私たちもやがては神の前に立たなければならない。おそらく私たち自身も恐れかしこむのではないだろうかと思います。しかし私たちには大きな喜びがある。それは 十字架で罪を許してくださったイエス・キリストが共におられる、そのことによって私たちは平安を持つことができ、また将来に対する大きな希望を与えていただくことができるわけです。御使いと軍勢たちは、糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと賛美をしたわけなんですけれども、それが言うなれば信仰の大きな喜びではないだろうかと思います。今クリスマスの時でありますけれども、しかしやがて私たちは栄光の主を仰ぐことができる、そしてまた御心にかなう、言うなればイエス・キリストを信じる者にこの平和が与えられるということであるわけです。あのローマ時代は多くの迫害がありました。クリスチャンが捕らえられて競技場に引かれていき、そして殉教する、しかしそこには神の栄光が表され、そしてまたその殉教する人たちの心が平安であって、それを見ていたローマ市民たちは心が打たれ、もう次々にイエス・キリストを信じていく、そしてやがてはローマ帝国はキリスト教を受け入れるということになったわけなんですけれども、私たちも素晴らしい神の栄光に預かることができる、そしてそれがもうとてつもない大きな喜びである、そのことを私たちは信じ、また感謝するものでありたいと思います。